金子誠の週刊マック2024。
この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社の提供でお送りします。
中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
週刊マックは札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局が FM76.2MHz でラジオ放送、インターネット、スマートフォンでもお送りしています。おはようございます。安村麻里です。3月29日金曜日、今週の週刊マックは昨日3月28日に収録した中からお送りしましょう。オープン戦を終えての各チームの印象や最近の野球のデータについて話しています。ではどうぞ。今日は3月28日木曜日ですけれども、私は三角山放送局 B スタジオにいます。先週に引き続きまして週刊マックの収録です。マック、お願いします。
おはようございます。お願いします。
お願いします。開幕前日ですが、
はい、
マックは今何してるんですか？
今日ね、練習が夕方からなんで。
あ、そうなんですね。
はい、これ終わってから出る感じ、
うん、あ、そうですか。
寒いんですよ。
東京、
お
ー、うん、
まだ桜咲かないからね。
あ、そうですね。3月に入ってから寒くなっちゃった。
はい。
うん。
そうですね。天気もね、ちょっと雨がちですし。
あ、そうですね。
はい。
う
ん、
明日大丈夫かな、マリン。どうぞマリン。
なんか午前中雨っぽいですけどね。
あ、じゃあ、はい、あ、ナイターなんで。
まあ大丈夫っぽいです。
うん、ナイター、ゾマリンのナイターって寒いですよね。
寒いですよ、今はまだ。
うん、そうですね。はい、じゃあ行かれる方、あったかい格好を送らせたら、
その方がいいと思います。
そうですね、はい、
はい。
あの、開幕の前日って一番緊張してるのは誰ですか？
もう、まあピッチャーじゃない？
やっぱりそうですよね。
うん、
うん、やっぱり準備して、あの、合わせてきてるけれども、どの辺から緊張ってほぐれてくるんですか？
わかりません。だって僕も今回一軍の開幕30回目ぐらいかな。
うん、そうですね。
うん、うん、あの、本当に験担ぎをしない人間だったんで、
はい、
うん、もう本当で、オープン戦もね、僕本当現役の頃、途中で変わったりとかっていう扱いじゃん、出たら最後まで出ちゃうみたいな感じだったから、うん、その流れのまま、うん、行ってましたし、
はい、
そもそも家から行くことなかったじゃないですか。ずっとほら、北海道で開幕でも、
あ、そうですね、あ
の、一人で住んでたから、
うんうんうん、
うん、普通にいつものご飯屋さん行ってみたいな。
あ、もう誰からもなんかこう、あの、タイのとかなんとかとか、
うん、そういうのはなかったし、
うんうんうんうん、
うん、まあ、緊張しますけどね、
うん、
ああ、今年も始まるなみたいな感じで、
うんうんうんう
ん、どんな年になるんだろうみたいなね、
うんうんうん、
うん、その繰り返しだけど、
何の、
そうだね、
はい、
まあ、開幕ね、
開幕ね、今年どうでした、うん、あの、オープン戦の結果見てたら、なんかマリーンズね、11位だったのね、
うん、
2勝、あんまり気にしない、
そこは気にしなかった、うん、だって、ピッチャーも計画的に投げて、最後は要は、ね、クローザーとかじゃなくて、クローザー途中に投げて、最後は1、2軍、まあ、当落戦場のピッチャーみたいなのがずっと続けたし、
はいはいはい、
野手も割と、あの、層が、あの、そんなにすごく厚いチームじゃないんで、
はい、
うん、だから、なんだろう、体調も含めて、
ええ、
うん、いろいろ考えたりしてた部分は、多々あるよね。さっきも言ったけど、僕は試合に出たら全部出て、
うん、
出ないときは出ないっていうベテランになってからは、
はい、
うん、やり方してたんだけど、
はい、
で、トータルで何打席ぐらいあればとか、何イニングぐらい守れたらもう大丈夫だなっていうのは、 20代後半ぐらいから自分の中にはあったんだけどね。
うんうんうん、
だけどあとチームの中の例えばエースが投げるのに休んじゃダメみたいなね、自分の中にあったり、まあ、かといってじゃあ知らないピッチャー投げるとき休んでもいいのかって言ったらこれはまた弊害あるけど、
あ、そうですね、うん、
でもその辺は割とレギュラーになってからは、
うん、
逆算じゃないけど、
うんうんうん、
そういうのやってましたけど、だから離脱が長くなると本当に困るんで、
はい、
うん、
そうですよね。
そういう気遣いっていうところはオープン戦中この2ヶ月練習試合とかずっとあったね。
ああ、そうですね、うん、手応え感じたチームってありました？手応え、
オリックスのやっぱピッチャーいいね。
ああ、そう、
ま
あ、
先発が少しまあ、一人柱が抜けたっていうところは、
はいはい、
全く感じさせてないかな。
そうなんですか、
うん、
ああ、そうなんだ。そうなんだ。
そう、ブルペンに入ってきたね、マチャドっていうピッチャーいるんだけど。
はいはい。
いいですよ。
あ、そうなんですか。
うん。まあ、ライオンズ先発陣の充実もあるでしょ。
うーん。
オールファイターズはなんかみんなポテンシャル高いでしょ。その、ボール、みんな速くなってますよね、やっぱり。まあ、早い選手を取ってきてるっていうのもあるんだと思うけどね。
ああ、そうなんですね。
うん。オックスは、打線はちょっと反則かな、やっぱり。
今ちょっと、オリックスの話になって、やっぱり、宮城投手が、ちょっと山本由伸投手に向けて、ちょっと、お兄さん的な雰囲気出してますもんね、ちょっとだけ。見た感じ。
投球術というか、
はい、
技術的な部分もそうですけど、これは侍で、ね、まあ、たくさん話すわけじゃないけど、
うん、
まあ、彼がやってるキャッチボールとか、そのボールを間近で見たときに、はい、やっぱり、これは簡単には打てないよなっていうのはすごく感じさせるものがたくさんある。これね、本当にどうしてこれだけ抑えられるんだろうっていう、からくりを探そうとしても、
うん、
やっぱり見つからないんですよね。
へ
ー、その今ね、いろんな数値化とか、なんだ、ボールの質とかの数、が数値化されたりもしてるけど、
はい、
そこ紐解いてもあまりこうこれっていうものが見つからないし、
へー、
うん、だから、あとは、まあ、しっかりバッター見ながら投げれるセンスを持ってるから、本人のセンスもあるんで、相当に、
へー、すごい、
すごいピッチャーになってますよ、やっぱり。
うーん、
でそこに来て、うん、山下俊平が、
はい、
迫力あるよ。
あ、そうなんですね。
あ、どので、それがまだ20歳、22っていうところがまた未来もすごい。
そうですね、若い選手多いですもんね。まだ宮城投手だってまだ22だし、
うん、だからまあなんだろうな、こうキャッチボール一つ見ただけでもすごい魅力を感じますよね。
うん、
やっぱりああいうピッチャーは、
うんうんうんうん、打つ方でもね、頓宮選手とか、
やっぱね、紅林がね、センターラインにがっちり体強い選手がいるっていうのも大きいですよね、
うんうん、そうですね、
うん、はい、バッティングももうはるかに去年より良くなってるはず。
あ、そうなんだ、
はい、
うん、
で他のチームの話ばっかりになっちゃうけどね、開幕の前日なのに。
まあそうですけどね、うん、
だからマリーンズだと、まあ、今甲子園の低反発バットっていうものがありますけど、
はい、
まあ、本当に最終的に守らないときついなっていう感じはしますけどね。守り勝つっていうのはもう去年もそうだったんですけど、そこは過剰に意識しすぎるとミスで出るんだけど、でも、まあ、そうじゃないと勝ち上がれないっていうのは自覚しなきゃいけないし、
うん、
やっぱでも全体的に投高打低っていうのはもうしばらく続くと思うんで、
投高打低、はい、ピッチャー、はい、
ホークス以外は
そうなんですね、はい、やっぱりいろいろと機械とかそういう数値、あ、私今回思ったの、高校野球でも思ったんですけど、高校生でもやっぱりチームによってアナリストさんいるってとこ、この間紹介されてたんですけど、そういう時代なんですね、やっぱりね。
まあまあね、使い方だよね、結局さ、数値か数値かっていうけど、選手はね、数値なんてね、どうにもなんないから、はっきり言って
はい、
まだね、数字だったら分かる、
はいはい、
で割り算じゃなくて足し算だったら分かるね、
うんうんうん、
でも数値って例えば、 あれこの間打球速度が130キロ程度しか出ない選手、
はいはい、うん、
でもよく言うその数値化されると打球角とか、
はい、
ね、そういう入射角とかってよく出るけど、打球速度130キロ程度のバッターだったら絶対ライナー打った方がいいんですよ。ライナーとかゴロ、
うーん、
打球速度130キロの人が20度の角度をつけたら、
うん、
ほぼ追いつかれる誰かに。
あ、そうなんだ、
うん、
うん、
誰かにほぼ追いつかれる、
うん、
僕はそう思うんだよね、
うんうんうん、
で打球速度150キロ超える人が、まあ、160キロぐらいを目指しながら、
はい、
打球入射角から打球飛び出し角を22度から25度に目指すと、
はい、
OPS は上がるかもしれない、その長打力として。
あ、
だけどそれって打球速度130キロの人が160キロになることって
ない
ないんで、
うんうんうん、
130キロの人が打球速度140キロになりました、
はい、
角度が打球の角度つきましたって言ったら、はい、フライをみんな取ってくださいっていう風になっちゃうんだよ。
そうか、
だから素数値数値って、
うん、
意外とね、あの操作してどうのこうのっていうよりもチェックするっていう意味ではありだけど、
はい、
うん、その人を知る、自分を知るっていう意味で、
うんうんうん、
例えばシュート成分、自分が投げるピッチャーがね、自分が投げるボールが、
うん、
そのシュート成分があったり少なかったりとかね、
うんうんうん、
それをどう投球に生かしていくかっていう確認とかだったらいいと思うんだけど、
はい、
意外とシュート成分が多いピッチャーがそのシュート成分を減らすっていう方にトライするのって高校生で意外と難しいんですよね、
うんうんうんうん、
やっぱそれぞれの投げ方の癖なんで、
うん、
それを嫌がるあまり今度、ね、強みがなくなっていったりするから、
はい、
そこはね、あの使い方だと思うんだけどね、数値っていうのは、うんうん、
そうですね、
はい
はい、でも最近の流れですね、なんかこういろいろと撮影して数字を出すっていう作業って数年前までは、うん、なかったのがこういうふうに高校生まで、
まあ、うん、そうだね、そういうの見るといやその人たちに感覚はないのかなと思ったりする
、うん、
そうだからね、平投手がね面白いこと言っててね、彼もねすごい理論派で、
あ、
うん、もう一球一球の数値を確認しながら自分の感覚と照らし合わせて落とし込んでいくっていうね、
あ、はいはいはい、
言葉にするとそういうことなんだね、
うんうんうんうん、
でそれをマウンドで再現していくという、
うん、
へえ、そこまでの技術があって、
はい、
で感覚を持ってれば、
うん、
数値っていうのは役に立つかもしれないけど、
うんうんうんうん、
ただ単に打って走ってなんとかして自分の数字どうですかっていうんだったらやらない方がいいよね、
うん、そうですね、そうですね、うんうん、いや、 やっぱりいろいろとね、あの人間がやってることなんで自分の感覚っていうのはやっぱり大事にしてほしいですね、うん、
そもそもミスのスポーツだから野球って、
あ、
ミスがつきものじゃなくてミスのスポーツじゃない、
うんうんうん、
それが割り算になっちゃうんですよ。
あ、そうですね、
そう、それと数字上のコーナーより今日2本打ったからそれでいいんじゃないって思うけどね俺は
、うん、確かにね、うん、
だから足し算の方でね、
いや、
シーズンのレギュラーだったら、あ、今週6試合か、
うん、
7本打ったらプラスだねみたいな感じのね、それって足し算じゃない、
うん、そうですね、
でも表示されるのは前も言ったけど割り算が多いからね、
うん、そうなんですよね、率ですもんね、うん、
あれ分母とか分かんないでしょ、
分かんない、
100打数30安打の3割3分3厘と10打数3安打の3割3分3厘全然違うから、
あ、そうですよね ということでお送りしました、メールありがとうございます。今週の週刊マックは開幕スペシャル勝手につけましたということで、ワクワクが止まらない釧路町のサットですということで、サットさんありがとうございます。週刊天気で ZOZO マリンスタジアムの天気も大丈夫そうなので開幕が予定通り迎えられそうです。今季はファイターズの開幕勝利が久しぶりに見たいなといただきましたが、静岡ママさんです。ただいま9時、静岡は台風並みの雨と風です。 ZOZO マリンスタジアムのお天気はどうでしょうか。開幕戦は悪天候で中止は悲しいですよね。午後からは回復の予報なので開催できることを願っています。 ロッテ対日本ハム、マックファンでありファイターズファンである私たちのためのカード楽しみです。まずは天候の回復を開幕できますようにということで、静岡は午前9時は台風並みの雨と風ということで、札幌も雨と風ひどいんですけれども、あのマックと昨日今聞いていただいたように電話でしたけれども、まあ、お天気はあんまり良くないけど、マック もかなり天気綿密に調べていて、午後からは回復するっていうことで、試合はできんじゃないって話してましたけどね、まあ、6時半開幕なので、あの試合プレーボールなんで、うーん大丈夫かなっていう思いがあります。私も今朝ちょっと天気予報チェックしてましたけど、東京地方の午後からは回復傾向なんで、まあ、土のグラウンドなんでね、どの程度雨が降って、まあ、状態をよくできるかっていうのはもう本当に球場のコンディションを作る方たちの手にかかってるのかなと思いますけど、まあ、本当にいい感じでね、行えるといいなと思います。なんか風も弱くなるんじゃないかっていう話ね、気象予報士さんによってはそういう予報を立てている方もいました。まあ雨には勝てないってね、マックもいつも言いますけれどもね、外球場は本当にいろいろあります。明日明後日は大丈夫そうですけどね。あんこさんです、ご無沙汰してます。ついに2024年シーズンが始まりました。ファイターズは苦手としているZOZOマリンスタジアム、そう見えるんです。ロッテは血のりを生かしての戦いですね。現地で応援される方は体調に気をつけてくださいという、ね、温かいメールいただいたんですけども、そんな現地で観戦する方からもいただきました。札幌の方です。なりめぐさんです。お久しぶりです。ついに開幕です。開幕戦のチケットを取るのには苦労しましたが、3月29日今日ですね、今年新設されたプレイヤーズシート、30日はホーム外野応援指定席レフトから見ます。野球のためだけの1泊2日弾丸旅行、マック&福浦コーチプラス沖縄キャンプ以来推しの北山投手に会えるのを楽しみにしています。 どっちを応援するかは悩みますがいや気持ちよくわかりますね。そうなんですね。じゃあ今日行ってナイターを見て、そして明日は2時からなんで、試合が終わったら帰ってくるという1泊2日1泊2日で2試合を見る、まあすごい効率的ですけどもね体調に気をつけてください。まあ札幌も私今日外に出た途端あれあったかいなと思ったんですけどね、まあ、やっぱり関東のあったかさとは違うので気温差に気をつけて、そしてなんか黄砂が飛ぶとかいろいろありますのでね、なりめぐさんも体気をつけて、まあ、でも楽しいことしてると疲れなんか感じませんよね。はい、そしてこちらはみぽりんさんです。いつもありがとうございます。やっと三角山放送局の新しいホームページを理解したと思った、今日はプロ野球開幕ですねということで、先週もお知らせしましたけれどもね、ホームページがリニューアルしていますので、ちょっと慣れるまで皆さんね大変かもしれません。特にマックが撮った写真を見るのには三角山放送局のノートにアップしていきますのでお願いします。そしてごめんなさい、プロ野球のキャンプでは厳しいポジション争いがありましたが、今年のファイターズ、マリーンズはどんなチームに変身しているんでしょうか。私事ですがめちゃめちゃ忙しいのでメールが休みがちにごめんなさい、でもちゃんと聞いてますっていうメッセージありがとうございます。パンダさんからもなかなかメールをお送りすることができなくうちに早くも開幕を迎えてしまいました。週刊マックリスナーにとっては最高のカードでスタートですねということでね、いや皆さん本当忙しいのは分かります。特に年度末いろいろありますよね。まあお仕事してなくてもなんかバタバタしてる方もいると思いますし、そんな中でもメール本当に毎週くださってる方には本当心から感謝しますし、まあ、聞いてね送れないけど聞いてるよっていう思い伝えてくれるのは本当に私もやってて嬉しいです。ロコさんです。ロコさん毎週いただいてます。ありがとうございます。今東京にいるということで、お婿さんが転勤になるので引っ越しの手伝い、まあ、お孫さんが、ね、1歳になる、あ一番大変な時ですね、まあ、でも嬉しそうですZOZOマリン観戦もできるということで、まあ、本当にロコさんはタフですけれども楽しんできてください。そして北の大地から応援しますさんからもいただいてますし、ゆうこさん、豊平のゆうこさんからもいただきました写真付きです。ありがとうございます。さあ開幕始まりますね、野球始まります。皆さんからの熱いメッセージ質問お待ちしています。
中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。 幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
この時間は元気から始めます、総合リース業の中道リース株式会社の提供でお送りしました。